高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしえハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財平野の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
おはようございます。ここからは高潔智秀の Go To 電子地ステーションの時間。素敵な土曜日、いかがお過ごしでしょうか。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地亭をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信していますので、三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
ここからはゲストをお招きしてトークをお届けしています。きらびやかなスポーツ界、それを支える縫製技術、今月お届けしているのは東洋ニット株式会社社長松若浩三さんをお招きして、この縫製技術や東洋ニットが手掛けている成長戦略、いろいろとお聞きしていきます。松若さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回これからのお話をお聞きしていきたいなというふうに思っています。今業界で近年注目されている新素材や技術があれば教えてください。
はい、そうですね、ウェアの進化というところでもちょっとお話したんですが、機能素材への関心は非常に高いと思います。単純なですね、吸汗速乾ではなく積極的な保温ですとかクーリング、それとまた抗菌機能や最近ではやっぱ花粉対策等ですね、いろんな素材が開発されています。縫製分野で言いますとですね、裁断工程で使います機械がですね、従来はですね刃物でカットするタイプだったんですが、それに加えてですね、今はレーザー光線でカットするという機械も導入されています。レーザーでですね生地を溶かしてカットいたしますんで、この機械をですね使いますことで、生地のほつれ防止になりますし、またですね、ウェアの一部にですねレーザー光線を当てて穴を開けてですねカットしまして、服にした時に、窓ができるんで放熱性が高いというようなデザインのものもできるようになってます。
このカットの仕方、刃物だったらやはりこうほつれてしまいますね。ほつれるんですね。でそれがこう焼くことによって結果的にこう周りが焦げてキュッとこう、
はい、そうですね、今はやっぱり機能素材とかいう、スポーツウェアは特にそうですけど、合成を使った素材が多いんで、熱をかけると溶けますんで、レーザー光線で焼くことでですね、そこがもうほつれないように固まってしまうというようなことで、ほつれ防止にはつながっていると思います。
なんかこの新しい技術と機能性がすごく合体した機能ですね。
そうですね。
またウェアの一部に穴を開けてカットっていうふうに言われましたが、はい、これはどれぐらいのこう小ささで、
そんなに大きな穴ではないんですけれどもね、例えば肩口のところにですね、1センチ ×5 ミリぐらいの窓をですねいくつか開けることで、ある意味そこから当然通気性が良くなるとかいうことでですね、そういった形で実際に使われているウェアもございます。
実際にそれをこう刃物で切っていたら、それはなかなか難しい話ですもんね。そうですね、
刃物で切るとですね、先ほど言いましたようにやっぱりほつれてきますんで、またそこをかがってやらないか塗ってやらないかのですけど、レーザーで焼いてしまうとですね、そこは縫わなくても大丈夫という形になります。
技術が進化することによってやはりこうできることがどんどん増えていく、 そんな実感がありますね。
そうですね。
それでは、今こう海外に目を移したいと思うんです。
はい、
ベトナムや中国、インドネシアにも生産拠点をお持ちとお聞きしました。
はい、
海外進出の経緯ですとか、海外マーケットの動向、今後の、世界戦略などをお聞かせください。
は
い、
そうですね、当社はですね今海外の生産拠点はですね、中国、ベトナム、インドネシアの、3極展開をしております。海外進出の理由はやはりですね、コストと コストの問題ということが言えるかなと思います。ベトナムの方にはですね1996年に、進出いたしまして、ハノイ近郊でですね、現在はですね、水着の方の生産をしております。中国はですね、2000年ちょうどにですね、上海で、生産をスタートいたしましてですね、現在はですね、上海から、西にだいたい約150キロぐらい離れておりますが、江蘇省の南通というところの近郊でですねアスレチックウェアを生産しています。またですね、3局目のインドネシアなんですが、こちらはですね2008年にですねジャカルタから東に、こちらも約150キロぐらい離れてますが、バンドンという町にあるですね、これは東洋坊の子会社になるんですが STG という会社で、インドネシア生産をスタートしております。現在はですね、STG でも継続品はやってはおるんですが、ジャカルタの南、50キロぐらい南の方に、下ったところにあるボゴールという町の近郊でですね、まあ、現地のローカルと合弁会社を作りまして、こちらを主力として、使ってアスレチックウェアを作ってます。海外製品についてはですね、今現在やはり、だんだんと毎年多くなって、現在では売上の約 50% というところまで来ておりまして、ただですね日本国内はマザー工場としての品質維持、またQR の対応ですね、 QR 品の対応と、これはまた必要不可欠ですんで、まだただ今後海外比率は少しずつは高まっていくかなというふうに思っております。
やはり海外はもう切っては切り離せない、もう約 50% ということですもんね、はい、例えばこの日本の文化、海外の文化、海外といってもこうざっくりというか、まあ、国ごとに違うと思うんですが、はい、その中でいろいろなこう大変さであったりとか難しいところってやはりあるんですかね、
は
い、
そうですね、やはり、まあ、特に、まあ、最初進出した時のご苦労っていうか、先輩方のですね、まあ、当然その時を経験した人間が今でも社内にはたくさん残ってるんですがね、最初はやっぱり我々の標準が向こうの標準ではないというようなこともございますんで、特にまあ日本向けということで品質の厳しさですとかですね、理解してもらうにはいろいろ苦労があったように思います。
やはり第10世伊藤伝七王はこの日本から世界に向けて発信していった大人物ですので、そういった思いでいろいろな海外展開をされてこられた、はい、そんな思いを感じますね、はい。今創業から120年以上ですが、はい、その間にものづくり技術というのは工程などどのように変化したのでしょうか。
そうですね、創業はですね肌着関連と申し上げておりますが、まあ、その後やっぱりソックスですとか下着パンスト、あとカジュアルアウターいうことでですね、時代背景に応じて作るものを変えてまいりました。また生地生産、当初は最初は生地生産もやっていた会社なんですが、こちらを辞めてですね、もう縫製の専業ということにしたのが1976年ということで、まあそういう変遷を経て現在があるのかなというふうに思います。
なるほど、何度もこう大きな舵取りをしてやってこられたわけですね、
はい、そうですね。
では今後、スポーツウェアや競泳水着の世界はどのように変わっていくと予測していますか、はい、
そうですね、まあ競技向けコンペウェアといいますが、コンペ用とですね、今まあアスレジャーという言葉がありますが、まあ、スポーツウェアのテイストで日常着る服というんですか、まあ、そういうちょっと二極化が進むのではないかなというふうに思います。またですね、日本においては高齢化が進んでおりますので、シルバー層向けの、まあ、例えば着やすいスポーツウェアですとか、そういったものもですね今後増えていくのではないかなというふうに思っております。
やはりこの日本のこの人口構成によってニーズも変わっていきますし、はい、 それによって常に対応していかないといけないっていう風な部分ですよね、
はい、そうですね。
それでは今後の東洋ニットの成長戦略教えてください、
は
い、
そうですね、我々ですね、メインユーザーは水野さんなんですが、水野さんもですね、まあ、スポーツウェア以外の分野でですね、例えばユニフォームですね、ワーキングですとかサービスのユニフォームなんかにもですね今後力を入れていかれるので、まあ、そういう部分でですね我々が スポーツウェア製造で培った着やすさですとか機能性をアピールしてですね、そういった分野でも確実にポジションの獲得をしていきたいなというふうには考えてます。
なるほど。ではこのポジションの獲得というところで、はい、新たな市場開発や参入のプランというのはあるんですか？
そうですね、まあ、新たな市場という意味ではですね、これはまああの東洋坊の本体というか東洋坊と組んだ仕事になるんですが、今ですねあのウェアラブルっていうですね、例えばまあ服を着てその服にですねセンサー等がついておりまして、心拍を測ったり呼吸状態を測定したりというような、そういうウェアというのが出始めておりますので、そういうウェアをですね東洋坊とのコラボでですね新たに市場に出していきたい。またですね、まあもともと肌着は従来昔にやっていった事業ではあるんですが、これもまた東洋坊のインナー部隊とコラボでですね、まあインナーの分野でもまた何か新しい仕掛けができればなというふうには思っております。
今いきなりキュッとこの未来 の、
はい、
あの技術を感じましたけども、はいはい、またいろいろと教えていただければと思います、は
い、
松若さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。電子ステーション、
そろそろお別れの時間になってきました。松若さん今日もありがとうございました。ご出演されていかがでしたか？
そうですね、今回ちょっと海外の話もさせていただいたんですが、日本国内のですね生産比率というのはやはり少しずつ低下をしていってるんですが、日本で、我々がすべきことっていうのはまだまだこれから大きなものがあると思っておりますんで、こういうこともまたちょっと今回再認識させていただけたかなと思います。
私がテーマに思っているのが、この例えば日本の中の一地域、はい、三重県の四日市市というローカルから、はい、このグローバル世界に向けて進出していく、はい、このグローバルとローカルを掛け合わせたグローカルという考え方をぜひ皆様にお届けしたいと思ってますので、いろいろなお話をまた来週もお願いします。
はいはい、お願いします。
松若さんにはマンスリーゲストとして来週も縫製自宅メーカー東洋ニットについてお聞きしていきます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。ぜひ公式ホームページをご覧ください。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
松若光三でした。
それでは素敵な一日を。
数えきれやしない悲しみは青い空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで桜